TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション緩急モード、
シリーズなぜ今再分配が叫ばれるのか、生活支援の現場から見えてきたこと。今週火曜日、衆議院総選挙が公示となり、各党の党首はさまざまなメディアに登場し政策を主張、全国の候補者も声を上げています。その中でも特に訴えられているのが再分配政策です。この番組では先週もなぜ今再分配が叫ばれるのかと題して、日本の格差の現状やその課題を特集しました。今日はそのシリーズ第2弾、生活困窮者支援の現場から見えてきた政治的あるいは社会的な課題とは何なのか伺っていきたいと思います。
はい、自分が選挙権を持ってから20年近くになるわけですけれども、今回の選挙っていうのはある意味では覚醒の感があるというか、随分と状況が変わったなと思う点はあるわけですね。例えば気候危機の問題についてどの党も触れざるを得ないとか、それからジェンダー平等についてどの党も否定はしないような状況になっている。そして再分配の中身を問うという選挙になっていて、そもそも再分配に力を入れるのかどうなのかっていうことではなくて、こうやりますっていう競争になっていること自体はすごい変化だなと思うんです。ただ一見すると横並びに見えるこの再分配競争なんですけれども、やっぱり細かく見ると随分と背景も違いますし、また衆議院選挙というのはその政権選択選挙であると同時に、やっぱ過去を見てそれを評価するという選挙でもあるので、それぞれいろいろな政治がどういうふうにこの再分配や貧困問題と取り組んできたのかをプレイバックというか、こう振り返ることも必要になるわけですよね。なので日本の今再分配状況について考えていきたいと思います。
はい、では今日のゲストをご紹介します。一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事の稲葉剛さんにリモートでお話伺います。稲葉さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて、改めてではありますが、稲葉さんは日頃どういった活動をなさってるんでしょうか。
はい、私は1990年代から、路上生活やネットカフェ生活など住まいを失った生活困窮者の相談支援に取り組んできたんですけれども、近年は特にですね、ハウジングファーストというふうに呼んでいますけれども、住まいを失った方々にまずは住宅を提供すると、安心して暮らせるプライバシーの保たれた住居を提供するという事業に力を入れております。そして、コロナ禍で今住まいを失う方が急増しているという状況にありますので、さまざまな他の支援団体とも連携してですね、緊急の駆けつけ支援、等の活動にも力を入れているところです。
この貧困や格差の状況というのは、その活動を始めた頃から比べてどんな変化などをたどってきたというふうに今振り返ってますか。
はい、路上生活されている方、こう狭い意味でのホームレス状態にある方というのは、2000年代の初めにですね、ピークを、路上生活者の数がピークを迎えまして、その後さまざまな支援策が整ってきて、生活保護の運用もですね、徐々に改善されてきて、以前は結構住まいがない方が役所の窓口に行くと露骨にこう水際作戦で追い返されるということが多かったんですけれども、徐々に私たち支援団体もこう、制度に関する、ノウハウを蓄積して、水際作戦にこう対抗して生活保護の申請のサポートするという活動に力を入れていってですね、で抜け出す人が増えてきて、現在は、コロナ以前の状況ですけれども、路上生活されている方はピーク時の6分の1まで減ってきているという状況になっています。ただ昨年の春以降ですね、若い人そして女性も含めて、新たにこう路上生活になってしまう方が増えてきていて、大変憂慮しているところです。
またその政治の世界ではこの再分配貧困対策についてどういうようなその動きがあったというふうに、どんな重要な動きがあったというふうに振り返ってますか。
この間ですよね。この間の動きとしてはですね、2013年からですね、生活保護の 生活扶助っていう、まあ、生活費部分の、引き下げというのが、まあ、連続して行われております。はい、2013年、から、まあ、過去最大の引き下げですね、最大 10%、まあ、平均でも 6.5% という生活保護基準の引き下げが、行われまして、でそれにさらにですね、その2015年には住宅費部分についても引き下げが行われました。で生活保護の基準というのは5年ごとに見直しが行われているんですけれども、はい、その次の2018年にもですね、まあ、平均で 1.8% ということで、まあ、引き下げが行われるということで、まあ、基準がどんどん引き下げられてしまっているという問題があると考えています。
またその頃扶養照会をめぐるさまざまな問題というのも提起されてましたけれども、これはどうでしょうか。
はい、まあ、生活保護申請すると家族に連絡が行くというのが扶養照会で、それがまあネックになって申請をためられる方が多いわけですけれども、2013年にはですね、まあ、生活保護法の、まあ、鍵括弧付きの改正、まあ、私たちは改悪というふうに呼んでおりますけれども、その前年の2012年に、まあまあ、芸能人の親族の方が生活保護を利用しているのはまあけしからんとということで、まあ、一部 の政治家の方々が中心となって、まあ、週刊誌、テレビ等でこうバッシングが行われてですね、はい、その影響もあって、扶養照会、その親族に対してですね、よりこうプレッシャーを与えることを可能にするという法改正が行われてしまいました。私たちは、まあ、これはますます申請をためらわせる結果になりかねないのでやめてほしいということで、まあ、反対運動を行ってたんですけど、まあ、押し切られる形で2013年にこう本当にこう時代の流れに逆行するような形でこうますますこう家族主義というか、はい、家族で助け合ってくださいというような方向での、法改正がまあ行われてしまったということになります。
時代の流れに逆行するというのは、例えばその少し前にようやく子どもの貧困などの貧困状況をデータで把握するようになったりであるとか、まあ、いろいろなその、まあ、貧困支援をしようじゃないかというような議題が共有されていたように思った瞬間に、この扶養照会などもこう進んでいったわけですけれども、この扶養照会、やっぱり現場ではその申請をためらう方増やしてしまったんでしょうか。
はい、まあこの扶養照会の問題というのは非常にこう根深い問題で、まあ、以前からある問題なんですけども、私たちが、ホームレス支援のこう夜回りをしていてもですね、まあ、未だに路上にはですね70代80代の高齢者の方たくさん、いらっしゃいます。で、生活保護申請しない理由を聞くと、やはり家族に連絡行くのが嫌だからというふうにお答えする方がたくさんいらっしゃると。あとこの間 のコロナ禍で新たに住まいを失った方々の、中にはです、ね、本当に出生金がもう数十円数百円しかないという方にお会いする機会が多いんですけれども、そうした方々にこう生活保護をお勧めしてもですね、やはりその、まあ、若い方であるとまだこう親御さんがこうご存命で、実家にいらっしゃると、だけれども関係がうまくいってないとか虐待を受けたとか、はい、まあ、そういう理由でこう一人暮らししている方が多いんですが、家族に親元にこう連絡が行くのが嫌だからということで、まあ、申請をためらう方が多いという状況があります。
一方でその今現場の支援 の状況ですと、こうした扶養照会というのはされなくて大丈夫ですよと、扶養照会というものはされるものでは義務ではないですよというようなことも言われているようですけど、これはどうですか。
はい、この年末年始にですね、つくろい東京ファンドで、まあ、アンケート調査を行って、まあ、生活保護を利用してない方の中でですね、やっぱり扶養照会、家族に連絡行くのがネックになっていると答えた方がやっぱり一番多かった。34.4% の方がそれを理由に挙げてたという調査結果が出ましたので、はい、改めてですね、今年の1月から扶養照会の運用を改善してほしいと、まあ、ご本人の意思を尊重して、ご本人が嫌がるならもう家族に連絡しないでほしいという運用に変えてほしいというネット署名に取り組みまして、うん、まあ、5万8000人以上の方に協力していただきました。でそれをもとに、2度にわたって厚生労働省に申し入れを、行いまして、はい、今年の、まあ、4月からですね運用が変わりました。それは、ご本人が拒絶している場合は、ご本人の意思を尊重すると、で扶養を紹介するのはですね、まあ、扶養が、まあ、可能だと、扶養が期待される場合のみに限るとこういうふうに、まあ、限定するという形での運用に変わってきて います。この私たちもご本人がもう嫌ならもう絶対するなっていうふうに書いてほしかったんですけど、まあ、そこまではいかなかったんですけれども、かなりですね、運用が限定的になったと。でそれを受けて、生活保護問題対策全国会議という、まあ、法律家のグループと私たちつくろい東京ファンドで申し出書を作りました。はい、家族に連絡をしてほしくない方が、まあ、申請をする際にですね、私はまあこれこういう理由で、家族に連絡してほしくないんだってことを書面でこう示す、書面で示すことによってですね、はい、まあ福祉部署のこう担当者レベルじゃなくてきちんとこう、組織として対応してもらうというですね、申し出書のひな形を作りまして、まあ、つくろい東京ファンドのホームページにアップしていますので、ぜひアップしていただければと思いますが、この申し出書を使ってですね、この間やっぱり連絡してほしくないという方多いので、そういった方々の申請のサポートを行ってきましたけれども、東京都内でですね、私たちがこの申請書を持って一緒にこう申請した方についてはですね、はい、全てのケースで扶養照会を止めることができています。
うんうん、ということはその扶養照会、実際上は本人が拒めば止められるということは、これそもそも法律のレベルでもう扶養などではないかと、いらないのではないかと思いますけど、そこはどうですか？
はい、まあ、これは今年のやっぱ扶養照会をめぐってさまざま国会でも議論が行われまして、はい、その中で、当時のまあ田村厚生労働大臣がですね、扶養照会は義務でないというふうに答弁したというのが話題になりました。これは、はい、もともとその扶養照会というのは、まあ、民法、明治時代に作られた民法に家族は助けられないといけないということが書かれていて、まあ、親族に扶養義務があると、でそれに基づいて、まあ、扶養照会を行うんだというふうに今まで説明されていたわけですけれども、うん、ただ生活保護の申請にあたってですね、役所が家族に連絡しないといけないということは実は法律にも書かれてないわけですね。はい、ですので問い合わせをすると、役所が家族に問い合わせをするというのはこれは法的な義務ではないということが、うんうん、まあ、改めてこう明確になったと。だったらもうやらないでいいじゃないかというのが私たちの立場なんですけれども、はい、なかなかこう国の方はまあそこまではまあ動いてないと、まあ、担当者レベルで運用を、まあ、限定するという方向で今回動いたということになります。
なるほど。またその法律や運用の行方も見なくてはいけませんが、同時に生活保護は権利ですということをこの間厚労省が発信するようなことがありました。うん、私もたまたま昨日なんかウェブサイトなんかをいろいろ検索してたら、はい、その広告欄があって、そこに政府広報で生活にお困りの方は生活保護ありますよと、うん、であと新聞パラパラ見てたら、昨日は確か東京新聞の夕刊に政府広報で生活保護を受けてくださいというのことが書かれていたりをしていて、このあたりの変化というのは稲葉さんいかがですか？
はい、これはずっと私たちは長年予防してきたことなんですけれども、特にコロナ禍で昨年の春以降ですね、生活に困窮する方が非常に増えていると、東京都内の各地で行われているホームレス支援団体の炊き出しに集まる人も今年に入ってから人が増えてきてですね、はい、まあ、この、9月に過去10年では最多の人数になってきているという状況になってきています。ですので、うん、国に対してもこう積極的に生活保護制度の候補をしてほしいということを、まあ、何度も何度も要望してきたんですけれども、はい、昨年の12月からですね、厚生労働省のホームページ上に生活保護の申請は国民の権利ですという、まあ、特設ページが作られまして、あと、まあ、生活保護に関するこうよくある誤解を解くような説明も含めてですね、ホームページに記載されました。うんうん、でそれに基づいて、各自治体でも、まあ、まだまだ一部ですけれども、例えば札幌市や滋賀県の野洲市ではですね、その厚労省のホームページの文言、その生活保護の申請は国民の権利ですということを、まあ、ポスターにしたりチラシにしたりして、はい、それを貼り出したり、安市では全校配布するというような動きも、広まってきているということで、こうした動きを後押ししていければなと思っているところです。
これ今まで非常にこう生活保護が権利だということを発信することに消極的に見えた、まあ、行政ですけれども、さすがにコロナ禍の中でもう貧困がもう誰にとっても人事ではないというような状況でこう発信がなされるようにこうなったわけですけれども、でもこういったその状況になる前に、まあ、当然ながら改めて生活保護だけではなくて労働分配率の上昇、つまり賃金を上げるであるとか雇用を維持するとかいろんな政策も合わせて必要だと思うんですが、稲葉さん、こういったその雇用政策であるとか分配政策と生活保護の関係については今どうご覧になってますか？
はい、 よく言われることとしてですね、生活保護の、基準、よりですね、最低賃金でこう働いた方がこう安くなるというですね、逆転現象というのが言われていて、でこれは2007年以降ですね、最低賃金と生活保護基準を一定こう整合性を保つということになって、徐々にこう最低賃金が上げられてきたと、それによって逆転現象は少しずつ解消してきたというような経緯は、あります。ただ、まだですね、最低賃金自体が低いので、これを上げていく必要があるというふうに思っています。で、私がこの間のですね、なんか分配っていうのが すごく流行語のようになっていてですね、はい、与党も野党も分配っていうふうに言っている、それ自体は今までに比べれば大きな変化で非常にいいことだと思うんですけれども、はい、私が思うのはですね、こうふんわりと分配っていうことを語るのではなくて、この間の状況ですね、コロナ禍での貧困の状況っていうのは、私たちこう社会に底が抜けたっていう言い方をしてるんですけれども、底が抜けてるんだから、そこを張り直さないといけないわけですね、
はい、
そこを張り直すときに重要になってくるのが、社会のこう、健康で文化的な最低限度の生活って、憲法25条に書かれている、それを保障するこうボトムラインをどこに設定するかっていう、はい、ナショナルミニマムの議論がやっぱり必要なんだというふうに感じています、うんうん、ナショナルミニマムってすごく、2010年にですね、一度その厚生労働省の中で、ナショナルミニマム研究会っていうのが開かれてですね、はい、中間取りまとめまで行ったんですけれども、それ以降、なぜかその研究会が、解散状態になっていてですね、もうそれ以降はもう一切その、厚労省、国の議論の中ではナショナルミニマムって言葉が使われなくなってしまったんですけれども、もう一度ですね、私たちの社会において、その健康で文化的な生活をするためには当然一定程度のこうお金が必要になってくるわけですから、それは、はい、その基準をどこに設定するんだっていうことをですね、議論しないと、なんかふんわり分配って言ってもですね、そこが抜けたままだとですね、その低所得者の人たちの生活は向上しない、その底上げができないということになってしまいかねないということは心配しています。
そうですね、ナショナルミニマムというのは、その国家が最低限の線引きというもの、ここ以上までは引き上げますと保証することですけれども、例えばそれは最低賃金だったり、あるいはその生活保障だったり、その住宅の確保であったりということもありましたが、はい、例えばこれを広げていくと、コロナ禍でそれぞれの家庭にリモート授業をやってくださいと、リモートで授業を受けてくださいといったときに、じゃあその Wi-Fi ないんです、じゃあ Wi-Fi の確保はこれナショナルミニマムにもなりますよねっていうような状況が本来はコロナ禍で生まれたわけですよね。となると、常日頃からこのナショナルミニマム、つまり最低限の権利というものは時代状況とか技術によって変わってくるので、これは何かこう議論というものはどこかで完成するものではなくて、むしろ今こそ継続してないといけないように思いますが、いかがですか。
はい、おっしゃる通りでですね、例えば、住まいの問題に、私自身はこだわってきたわけですけれども、はい、コロナ禍でこうステイホームが呼びかけられる中で、自宅格差っていうふうに私は呼んでますけれども、自宅をめぐる格差っていうのも広がってきてると。これは、住まいのある人とない人の格差っていうのも当然ありますけれども、例えば住まいの広さの問題ですよね、特に昨年の一斉休校の時にはですね、お子さんたちが自宅で学習するという状況になったわけですけれども、はい、その時に Wi-Fi 環境がないということも問題になりましたし、もともと住まい自体が非常にこう狭い、低所得者の住まいが、非常にこう狭い居住環境の中でですね、暮らさざるを得ないので、お子さんが複数いらっしゃる場合はですね、なかなかこう勉強するスペースすらないと、
はい、
実際これは過去にですね、当時の首都大学東京の研究者の方々が調査した結果でもですね、住まいの部屋の数と勉強時間というのは、これが比例する関係にあるというような調査結果も出ていて、その住まいの広さの格差によってですね、将来の学力の格差にもつながってしまいかねない、その結果、奥さんたちの将来にも影響を与えかねないという、そこういった観点というのはやっぱりますますこうコロナ禍で重要になっていると思っています。
それはもうみんな痛感しましたよね、
いや本当です。
そうした中、これ格差については、この番組で今企画として 連続で続けてるんですけれども、以前お越しいただいた橋本健二さん、社会学者の、その方の格差分析ですと、ここ30年間基本的に格差は拡大傾向にあると。で、一旦その改善したじゃないかっていうような議論がよくされるんだけども、今起きているのは改善ではなくて、ただ横ばいになったというか頭打ちになっただけで、改善はされてませんというような話がありました。稲葉さん、現場でいろいろ活動されていて、これ格差がこのままというか、これまでずっと拡大傾向にあった背景というのはどうご覧になってますか？
そうですね、私は、格差全体をこう見てるわけではなくてですね、特に東京などのこう大都市部におけるですね、生活に困窮されている方々の状況をずっと見てきたわけですけれども、特に東京ではですね、やっぱ住宅費が非常にかかってしまうと、でアパートのこう初期費用も高いということで、住まいすらこう確保できない人たちが以前から結構いらっしゃったわけですね。コロナ禍で、若い人たちの貧困というのがこう可視化されたところが、ありますけれども、2017年の、東京都の調査でもネットカフェなどのこう商業施設に寝泊まりしている人が都内だけで4000人という調査結果が出ていて、もともと貧困が広がっていたところの以前からですね、見えない貧困っていう、見えにくい貧困というふうに当時は言っていましたけれども、貧困が広がっていて、その人たちに対するですね、こう有効な支援策っていうのが行われてこなかったという、そのツケが今回ってきているということは感じているところです。
でもシンプルですよね。困ってる人がいて助けなければ、当然ながらそのまま苦しい状況なので、当然なら格差はそのまま、あるいは拡大するということになりますよね。
その通りだ。
同時にこの格差の問題について、例えばつい最近、YouTuber でこうメンタリストという肩書きを名乗るような方が、そのホームレスや野宿者、生活保護受給者などに対する侮蔑的な発言をこう行っていたこと、繰り返していたことなどに対して、一方で厚労省がいやいや生活保護は権利だということを、ツイートをするというようなことがあってですね、厚労省にも心があるのかみたいなことをちょっと驚いたものがあったんですけれども、でもその際にやっぱり自己責任論とか、あるいはその共感をしないもう別、の存在なんだと、我々が相手しなくていい存在なのだと言わんばかりの対応するような人がまだまだいるんだなというふうにも思ったんですね。稲葉さん、この自己責任論などの根強さについてはいかがですか？
非常にやっぱり自己責任論という、考え方が根強くあってですね、それによって生活に困窮した時になかなかこう SOS を出せない、助けてというような言えない状況にやっぱ追い込まれている人が多いんじゃないかということを懸念しています。その YouTuber の方の発信に対して、私たちは生活困窮支援団体の連名で抗議声明を出したんですけれども、通常政治家などのその公人の差別発言に対して声明を出すってことはあるんですが、今回あえてですね、民間の方の差別発言に対して出したのは、実はこの間、私たちのところにこう SOS を出してくる若者たちに、どうやってこう私たちの活動を知ったんですかと、相談窓口知ったんですかってことを聞くと、 YouTube っていう答えが結構多いんですね。YouTube と Twitter が多いという傾向があります。私たちのこう、活動を取り上げた、テレビのニュースがこう、YouTube にアップされていて、それを見て、ここなら安心できそうだということで連絡を取ってきたっていう方が、多いので、やっぱり若い世代の間でこう YouTube の影響力っていうのは非常に大きいと、そういうその媒体で、ああいったこう、自己責任を強化するこう生活保護への利用をへのハードルをこうさらにこう上げてしまうようなですね、発言がなされてしまうことによって、ますますこう助けてと言えない、そういう人出せない人が増えるんじゃないかというふうに懸念したので、あえてこう抗議声明を出して、撤回を求めたということになります。
なるほど。となると、当然生活保護権利ですというふうに言うならば、その相談先などをこう載せることもすごく大事だし、それは YouTube とかいろんなところに載せることも大事、一方で自分はまだまだ受ける価値がない、資格がないとか、 受けると恥ずかしいというような価値観を持ってしまった、作らされてしまった人もいるので、そこに対してどうアプローチをするのか、リスナーの方からメールいただいています。
ラジオネームスネークさんからいただいたメールありがとうございます。無知から生じる誤解や偏見をなくすためにも、生活困窮に関する教育の充実が必要だと思います。少なくとも義務教育中に人として必要最低限文化的な生活を営むための法律や人権の教育、国や自治体の取り組みなど、生活に困窮した際どのようなサポートを受けることができるのかなど、きちんと学ぶ機会が必要だと考えます。また各政党には小手先の経済政策だけでなく、長期的な視点でこれからの世代が自由によりよく生きていくための環境づくりに積極的に取り組んでほしいですとメールいただきました。
やっぱり広報にももっと広く差別心とか、あるいはその、スティグマといって烙印ですよね、そうしたものを取り除く発信をしてほしいという点もあると思います。ここいかがでしょうか。
はい、選挙戦に入ってですね、現金給付っていうのがすごくクローズアップ、されてますけれども、今コロナでこれだけ貧困が広がっているので、私は一律の現金給付が必要だっていう立場ではありますけども、そこだけに焦点が当たるということに正直ちょっと違和感が、あります。コロナ禍で露呈したこととしては、やっぱり従来のセーフティーネット、生活保護をはじめとするですね、生活困窮者の生活を支える仕組みっていうのが、いかにこう機能不全に陥っているか、いかにこう脆弱だったかということが、明らかになったというのがこの1年半の状況だというふうに思いますので、もちろん当面の対策として現金給付が必要なんですけども、それと同時に生活保護などの支援制度をこうどう拡充していくかということも同時に議論していただきたいなと思っています。
そうですね。では今回の選挙で問うべきところなども含めて考えていきたいと思います。まもなく5時になります。時刻は5時になりました。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションはシリーズ、なぜ今再分配が叫ばれるのか、生活支援の現場から見えてきたことというテーマで、一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事の稲葉剛さんにリモートでお話を伺っています。稲葉さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではここからはですね、今総選挙ただ中ということで、各党がいろんな公約政策集というものを発表しています。
その
政策集を比べるときに、これ難しいのはね、じゃあこの項目について政策集出してくださいと横並びで質問出しているわけではないので、それぞれくくりが違うし言い方も違うんですよ。
そうなんですね。
だからこう比較表みたいのを作るときってなかなか難しかったりするんですけども、その上でも一部抜粋した上で各党の政策を紹介することは重要だろうということで、稲葉さんもここから一緒に聞いてください。各党の社会保障や生活保護などをめぐる政策、その一部を党ごとにちょっと紹介していきましょう。
まず自民党です。孤独孤立で支援を必要とする方々の目線に立ち、積極的に支援を届けるアウトリーチ活動により、さまざまな支援策を確実に届けます。また社会福祉協議会や民生委員など公的な組織などの拡充強化を図ります。女性の雇用の悪化、自殺者の増加、ひとり親、非正規雇用者の生活困窮、生理の貧困など、コロナ禍における女性の就業と生活の問題は極めて深刻です。これらの問題に対応するとともに、デジタル人材育成など、女性の経済的自立を強力に支援します。
では続いて立憲民主党。健康で文化的な最低限度の生活を保障できる生活保護基準を検討し、必要な措置を講じます。生存権保障を強化する観点から生活保護法の在り方を見直します。生活保護が適正に運用され実施されるよう、体制整備、行政処分のチェック機能の強化と人材育成、権利擁護を強化しますなどとあります。
はい、続いて公明党です。生活困窮者を支援するため、緊急小口資金等の特例貸付や住居確保給付金の再支給、自立支援金について申請期限の延長や支給要件の緩和などを行います。 生活保護制度が最後のセーフティーネットとして機能するよう制度を見直します。
続いては、共産党ですね、はい、自公政権が行った生活保護費削減、生活扶助費の 15% カットを緊急に復元し、支給水準を生存権保障にふさわしく引き上げる、保護申請の門前払いや扶養照会をやめる、自動車保有禁止、わずかな預貯金など資産を理由に保護利用を拒む運用を改めるとあります、
うん、続いて日本維新の会です。チャレンジのためのセーフティーネット構築に向けて給付付き税額控除またはベーシックインカムを基軸とした再分配の最適化統合化を本格的に検討し、年金等を含めた社会保障全体の改革を推進します。
はい、続いては国民民主党、はい、給付と所得税減税を組み合わせた新制度給付付き税額控除を導入し、尊厳ある生活を支える基礎的所得を保障します。給付付き税額控除とプッシュ型支援で日本型ベーシックインカム括弧仮称を創設します。はい、あります。
続いて社民党です。各市町村の福祉窓口事務所で生活保護し福祉事務所窓口で生活保護申請者を追い払ったり申請書を提出させないよう誘導する水際作戦をやめさせます。水際作戦をなくすために生活保護制度のオンライン申請の導入を検討し進めます。生活保護法上扶養は生活保護の要件ではないことを行政に徹底し、親族へ連絡されたくないという申請者の意向を尊重します。この間引き下げられてきた生活扶助費を引き上げます。
続いて令和新選組です、
はい、
生活保護をバラで受けられ困る前に頼れるような積極的に受給できる制度にします。例えば医療扶助、敷金礼金更新料や引っ越し代、お産の際の出産扶助など一時的短期的で単給で生計が維持できる世帯が確実に必要な扶助を必要な期間だけ受けられるような運用に変えますとあります。
でおしまいに NHK と裁判してると弁護士法第72条で、こちらはですね、炊き出しや貧困ビジネスなどの民間サポートなどではなく生活保護法などの公的扶助の活用を優先し、困窮者の方へ自立を促しながらのナショナルミニマムの生活保障を求め、相談窓口コールセンターを設置しています。
はい、今回の再分配政策という点だとコロナ期の、給付というものをどうするのかというところでいろいろメディアも注目するところあるんですが、この社会保障、それから生活保護などに着目をすると結構そのまま書いてあるところと、生活保護という文言が、まあ、出てきにくいようなところなど、
ね、
間接的に別の制度に変えますと言ってるのかなとかいろいろ考えさせるところがあります。でも稲葉さん、こういったところを読み比べるの大事だと思いましたが、改めていかがですか？
はい、私が関わっている生活保護問題対策全国会議でもですね、各政党に対して、まあ、今も少し論点出てきましたけれども、生活保護の基準の問題であったり、あと扶養照会をこうなくしてほしいということであったり、あと補足率ですね、生活保護の、まあ、利用の資格がある人のうち実際利用できているのが2割から3割しかいないと、そういう、その補足率をどうやって向上するのかといったような点についてですね、各政党に公開質問状を提出しています、
はい、
で明日は締め切りになっているので、うん、まあ、それもまとまったら公表していきたいというふうに思っています。でそうしたまあ従来からのこうセーフティーネットですね、私はまあ特に生活保護の問題と、あと生活保護の手前でのこう住宅支援、
はい、
住居確保給付金っていう、まあ、今あるすでにある仕組みをどう拡充していくかっていう、まあ、その2つに注目しているところです。
うん、そうした民間のアンケートなどでね、うん、具体的問題をどこまで把握しているのか各党の答え聞くのもすごく重要だと思います。でこれらいろいろな論点の中で生活保護費を上げるとか、生活保護法のそもそもあり方を見直すとか、それから水際作戦をやめるというようなことに触れている党もいろいろとありました。うんうん、はい、また一部ですけれども、これ個人でも受けられるようにしますというようなことが書かれていたんですが、これは生活保護は今世帯単位ということになっているんでしょうか？
生活保護の現行の仕組みではですね、世帯単位ということになっています。この場合の世帯というのは住民票とか戸籍に紐づいているものではなくて、実際にこう生計を一つにしているかどうかと、はい、こういうことですので、一緒にこう住んでれば、住んでいてこう生計がお財布が一緒になっていれば同一世帯という扱いになりますけれども、ただその例えば家族の中でお一人困っている方がいてですね、その人だけ受けるというのは、今のところちょっとその制度としては利用しにくいという問題がありますので、これをどうやってこう個人単位に変えていくかというのも大きな課題だと思います、
はい、大学に進学する際の世帯分離といって、その生計をこう分けることを工夫としてやるなど、いろいろと個人がやらなくてはいけないような状況というのも今もあるわけですか。
はい、大学進学についてはですね、現在その生活保護を利用しながら大学に進学するということが認められて、おりませんので、はい、これについても、生活保護問題対策全国会議の質問状の中でもですね、大学進学を、認めてほしいと、そういうふうにこう制度改善の要望をしているところではあります。
ここで1点訂正です。
先ほどの政策紹介で最後に紹介しました政党名に誤りがありました。正しくは NHK と裁判してると弁護士法72条違反でです。
はい、はい、また今回、紹介した政策は先ほど見たように一部抜粋なの で、他に何を言っているのかなということをぜひ各党の政策集で読み比べていただきたいなと思います。さて、こうした話をしてきた中で稲葉さん、実際には投票する際に稲葉さんはどういった政策に注目をして投票行動を考えますか。
はい、これだけやっぱりそのコロナ禍でですね、もともと日本社会の中にあったこう格差や貧困というのが可視化されたと、そこにどれだけこう、キャッチフレーズだけではなくてですね、はい、本気でこう取り組む具体的な政策を出しているかというところに注目したいと思っています。で、特に私が注目しているのは生活保護とその手前の住宅支援でして、この間実は私が、世話人を務めている住まいの貧困を取り組むネットワークという団体でもネット署名に取り組んできたんですけど、はい、それは住居確保給付金とい こう生活保護の手前で家賃を補助する制度があるんですが、これがまだまだ使いづらい、支給額も少ない、所得の、要件も厳しすぎるということで、これをこう恒久的なですね、普遍的な家賃補助、公的な住宅手当にこう切り替えてほしいという要望をしてきました、はい、で、この間ですね、各政党に対してもですね、この、公的な住宅手当の創設ということを、公約に入れてほしいと、公約の重点公約項目に入れてほしいということを要望しまして、現在のところですね、与野党の5つの政党、立憲、共産、社民、れいわ、公明が、公的な住宅手当ということを公約に盛り込んでくれています。こうした、生活保護の手前のこう住宅の支援という点についても注目していきたいと思っています。
また政策書になかったとしても、そのではこういったように他とは言ってるんですけど御党はどうですかっていうことを、選挙区間にこう尋ねていくっていうこともまた必要になるかなと思います。またこういったその政策、具体的にどうなのかということをさらにこう見比べていくと、また発想のポイントですよね。前政権は自助、共助、公助というふうに言ったりしましたけど、貧困支援といったときに生活保護の話を割とするのか、それとも例えば子ども食堂などを支援しますみたいな格好で共助を後押ししますみたいな格好になるのか、そうしたものも実はポイントとしてありますよね。
はい、この1年半ですね、民間の生活困窮者支援団体のこう支援現場というのは野戦病院のような状況になっていて、どこの支援団体にもたくさんのこう住まいを失った方やこう食事を何日も取れてないという方がですね、たくさん相談に来られるという状況になってきて、とりあえず私たちとしてはですね、目の前にいる方に食べ物を提供したり住宅を提供したりという活動を続けてきましたけれども、その一方でこれは本当にこう民間がやることなのかっていう思いもずっと抱えてきました。で、自助、共助、公助っていうその順番でもこう物事が語られてしまうんですけれども、民間の私たちの活動っていうのは決してその公助の、防波堤になるために活動しているわけではないので、きちんとですね、公的な責任とこういうことを追求していきたいと、公的な責任においてこう貧困をなくすっていうことをですね、明確にしていただきたいというふうに願っています。
はい、
今日は一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事の稲葉剛さんにリモートでお話伺いました。稲葉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。TBS Radio、荻上チキセッション。TBS Radio 905-954。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。